こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。おかわりありませんか？尾崎和夫です。今年も皆様お待ちかねのハムフェアが東京ビッグサイトで8月31日と9月1日の2日間にわたって行われました。入場者は昨年より3000人も多い4万2000人という記録的な数字となりました。日本短波クラブの大竹俊光さんが会場の模様を取材してくださいましたので、今週と来週のこの時間はハムフェアの会場へと皆様をご案内いたします。ちょうど開会式が行われているところです。さあご一緒に出かけてまいりましょう。
おはようございます。本日はアマチュア無線フェスティバルハムフェア2019にようこそお越しくださいました。ただいまから開会式を始めさせていただきます。まず最初にハムフェアの主催団体一般社団法人日本アマチュア無線連盟会長 JG1KTC 高尾義則よりご挨拶を申し上げます。
皆様おはようございます。日本アマチュア無線連盟会長を務めております JG1KTC 高尾義則でございます。本日は大変多くの皆様、アマチュア無線フェスティバルハムフェア2019にお越しいただきまして誠にありがとうございます。今年のハムフェアは来年のオリンピック・パラリンピックイヤーに向けまして、世界が友達、アマチュア無線をキャッチフレーズに開催をいたします。連盟ではアマチュア無線界の若返りや女性の方々の活動を支援し、今年も22歳未満の若い方々、そして女性の方々、入場料を無料とさせていただきました。出展いただきました企業各社様、各団体様、クラブなど、意匠を凝らした展示は、ご来場の皆様のハムライフを豊かにする情報やヒントがたくさんあるのではないかと考える次第でございます。ご来場の皆様にとりまして新しい刺激に なり新しい発見ができるのではないかと考える次第でございます。なお本日は IAR 国際アマチュア無線連合キムシー・エラム会長並びに第二地域会長、第三地域議長、アメリカ、韓国、タイ、マレーシア、インドネシア、ルクセンブルク、ドイツの連盟の皆様をはじめ、世界各国の皆様にお越しをいただいております。各国のハムの皆様へ心から歓迎いたしますとともに、日本のハムと大いに、親睦を深めていただきたいと思います。海外からお越しの皆様、熱烈歓迎をいたします。ハムヘアを大いに楽しんでください。Dear overseas guests, for most welcome to Ham Fair. Please enjoy as much as possible. Thank you. 皆様、簡単ではございますが、Ham Fair 2019のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
それでは、短波クラブの石川会長に、Ham Fair にあたっての、今回の印象、その他についてお話しいただきたいと思います。
非常に盛大だ、いやまだ1日目ですけどね、非常に盛大だ。それは場所も見に来た時初めの感じよりは新しいところでね、天井は低いし 環境も良かったと思います。それから今日の話はね、抜群ですね。いい時代にね、ラジオやったと思いますよ。これから黄昏だもんね、今日の話聞くと。
今赤林さんの講演が終わったんですけれども、国体数がだんだんしょぼくれてくるんで、短波の電波は好ましくない方向に行きそうだという話だったんですが、今年はオリンピックの準備で会場が南棟というこの7月に開場したところなもんで、もう駅からだいぶありまして、会場着くまでだいぶ疲れちゃうんですけれども、まあ、人数は大変多く参加されて、まあ、例年通りの賑わいだという感じがしました。
非常に接点も良かったですね。それから感じとしてはね、まあ、明日もあるんで、あれだけど、かなり盛況だったと思いますよね。それとね、個人的な話ではね、私があまり知らない方がから挨拶されました。自衛隊関係のみんなね、将官とか学校長とかになってるわけです。っていうのはね、アマチュア無線を通じて、アマチュア無線というか BCL を含めて知名度が今の話聞いてね、いやいい時にラジオやると喜んでます
まあアマチュア無線 BCL の石川さんの教え子の職場の方々が、今回のハムフェアでも石川さんを見つけて、もみんな大変懐かしそうにご挨拶に来られたんですが、そういう方々はみんな幹部になられまして、石川さんも大変驚いていてる感じだったです。
はい、なんて言いますかね、先輩たちがだいぶ亡くなってましたけど、かなり高齢の方も来ておられましたしね、まだ1日目ですけど、盛況だと思います。だから今日の話よかった、
ありがとうございます。それではまた明日、それから来年も頑張りました。ありがとうございました。次は会員の赤林さんにお話を伺いますけれども、ちょうど今電波の電波についての話が終わったんですけれども、まあ、我々の常識とは違った方向にこれからの電波の傾向が行くんではないかという話がありまして、皆さん大変ショックを受けているんですが、その辺からちょっとまとめてお話をしていただきたいと思います。
はい、まあこれは確かな説じゃありませんけれども、これから、短波の伝わり方がね、まあ今までのように非常にこう良くなってくるんじゃなくて、しばらく2050年過ぎぐらいまで悪い状態が続くんじゃないかということを言っておられる学者さんがいるんで、ちょっとその辺のところがちょっと心配ですね。
そのお話によると、今 HJB が使っているような15メガ帯っていうのは、なかなかこれからは伝わりにくい周波数になりそうだということなんですが、
まあ実際どうなっていくかというのはその時になってみないとわからないんですけれども、場合によっては31メーターバンド以下とか、もっと低い周波数しか使えなくなってしまうという可能性もなきにしもあらずですね。はい、
まあそうなると低い周波数バンドの局内の取り合いというようなことが起きるかもしれないということを赤林さんおっしゃってましたが、
そうですね、周波数帯が限られれば、今短波局がそんなに多くないといえども、やっぱり競争になりますし、確保していこうという動きが増えてまいりますんでね、短波を利用する方から見ると結構やっぱり受信するのが大変になるというような可能性はなきにしもあらずですね。はい、
まあこれから数年で傾向は分かるということですので、まあ期待しながらか心配しながらか、様子を見ていく必要があるかということだと思いますが、
はい、そうですね、これは何とも言えません、自然現象ですから。ただそういう可能性があるということを警告しておられる方がいるんで、まあそういうことも少し心の中に入れていく必要はあるんじゃないかと思います。
まあそれはそれで、その頃になると中波 DX が面白くなるだろうということですが、
はい、周波とか低い周波数を専門に聞いておられる BCL の方から見ると逆に面白い時代がね到来するという期待する向きも逆にあるみたいです。
まあそういうことで、この BCL の世界もいつまでも面白さは続くであろうということでよろしいでしょうか。
そう思いますね。そうありたいですね。
ありがとうございました。その他ハムヘアの印象どうですか今回。
いやもう大変な状況でやはりこういうなんていうんですかこの電波を使う趣味っていうのがね廃ることはないんだなということをしみじみ思いましたけども。
ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
ハムフェアの会場です。大阪からはるばる摂津市の小原美希夫さんが来てくださいまして、まあ、会社でおなじみの方ですけれども、この何年ぶりですかハムフェアは。
去年はちょっとね、日程の都合で8月だったんで、今年は9月に近い8月だったんで来れますんで2回目ですかね、去年あ2年ぶりですね
なかなか遠方の方はね大変だと思う。特に今年はもうオリンピック対策で会場が駅からだいぶ遠いところになって、みんな苦労してるんですけども、どうでしょうかこの印象は。
いつもねこの大勢の賑わいにびっくりしてしまいますね、やはりハム人口が多いんでしょうかね。そういう意味で言えば BCL 人口ももっとこれぐらいに増えてくれれば大変嬉しいんですが、
そうなんですよね、一時はハムフェアも3万人切ってたと思うんです。最近はもう4万人近い入場者になってますんで、もう人気は相変わらず。この会場を見てもねものすごい数の人が、ね、ブースを訪れてますんで、まあ、だんだん BCL 人口もブーム時代の方がリタイア近くなって、ね、だいぶ、復活してる人が増えてきてますんで、はい、まあ、クラブの方も徐々に増えていけばいいなと思ってます。
そうですね、多分このたくさん来られてるハムの方も昔は BCL をやってて、若い頃ですね、それとやっぱりそういう無線に興味があって、ハムになられてると思うんですが、それに合わせてですねやっぱりラジオの方も、聞いていただければありがたいと思いますね。
そうですね、前ドイツベレが日本を辞めるときにね署名活動をやったんですよ、はい、でハムフェアでもういろんなブース待ってたら、もうこの曲知ってますって、もうハムになる前はみんな短波聞いてたんで署名させてくださいというのがたくさんいたぐらい、やっぱり最初はねリスナーから始まるから、ハムの人も、まあ、BCL にはおなじみ、ただ最近のハムは短波だけじゃなくて、ね、結構 VHF で ね、
そうですね、
携帯電話的な使い方をしてる人も多いので、ね、はい、その辺ではちょっと必ずしも短波人口とも言えない面あるかと思います。
やはりね放送局が短波の放送をやめ出した、これが大きいかなと思いますね。もうみんな国際放送もですねインターネットとかそういうビジュアルの方に行ってしまってですね、なかなか無線というか、短波を使ったですね番組をやるというのがもう極端に減ってしまいましたので、ちょっとそのいう意味では面白みがなくなったかなと思いますね、うん、
確かに短波やめてインターネットに行こうという曲もいくつかあって、ただその中でもフロリダの WRMI みたいにインターネット局のね短波を中継をやってきたりしてる曲もあるんで、まあ、末永くいろいろ楽しめるかなという気はしますけどね。
そうですね、私もですねやっぱりインターネットよりラジオ聞く方が好きですし、こういったですね BCL を続けていきたいなと思っておりますので、よかったらですね長く続けて、やれる趣味だと思いますので皆さんもこれからやっていていただければ大変私としても嬉しいと思います、
はい、今日は大阪から本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。大竹さんも頑張っていただければ大変ありがたいと思います。よろしくお願いします。
頑張ります。どうも
ありがとうございました。
次にまた会員の林さんにハムフェア初日の印象をちょっとお聞きしたいと思います、
はい、今年は会場が去年と違って ちょっとあの前にも遠くなってだいぶ歩かないとい、いけないというところでしたけど、なんか、まあ、私っていうのもあるかもしれませんけども、例えばあの前の風邪もあの冷房がちょっと効いているようだし、あの環境はかなりいいようですね。ただあの 去年までのところと違って、あのあれ会場の形の関係なんでしょうかね、あのブース の, あの並び方があの立ちよくあんまり綺麗じゃ、少しなんかずれてるような場所があって、それから通路の狭いところがあって、であの参加している方も去年見たところ去年よりも多かったようなので、かなり混雑してこう歩くのがなかなか大変だっていう、印象はありますね。
そうですね、なんか ものすごく賑わってるような感じで、この講演会場来るのに私はずっと裏通りを一生懸命探して来ないと、もう人が多くて、なかなか進めないというような感じなんですけど、まあ、あのこの南棟ということで、新しいところでちょっと戸惑いながらも皆さんあの楽しんでいるように思いました。
で、あの今日あの講演が赤林さんなので、あのタイミングがいいとは思うんですけど、あの電波の話だということですね。それであの今あの、太陽黒点数の方が今あの前は NICT が、あの日本の NICT があの太陽黒点 の予想値をあのやったんですけども、最近 あのリニューアル でそれが今なくなってるんですよね。それで、あの元データがあの SIDC ってあのソーラーインデックスデータセンターっていうのがあって、そこがあれが元データなんですけど、今ちょっとそこを見に行かないと、あの太陽黒点の予想やなんかを見られないんですけども、最近ちょっと見に行きましたら、現在の最新の予想では今年の冬に一番下になってゼロになって、それから上がり始めるという予想が一応は出ておりますね。まあ、その先どのぐらい上がるかというのは、それはもちろん誰にもわからないということではありますけど、
まあ、そういうことで、今後の太陽黒点の影響、電離層の様子については注目していく必要があるだろうと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ハムフェアの会場です。クラブ一の南米通の平原さんにハムフェアの印象、それから最近お出しになった本の話を伺いたいと思います。
あの皆さんこんにちは、東京の平原哲也と申します。最近はもうラジオを聞くことはほとんどなくなって、まあ、あのインターネットの放送をですね、聞くぐらいなんですが、最近私のもうライフワークと言うべきものになりました日本時間という、まあ、中南米に移民した方がやっている日本語番組の歴史をまとめる本を出版しておりますが、それのペルー編というのを最近出版いたしました。
私も読みましたけども、非常に中身の濃い本なんです。ちょっとご紹介いただきましょう。
はい、ペルーについてはですね、6年ぐらい前に出しました同じく日本時間の中南米諸国編という中にも含まれている題材なんですが、今回その以前出したものをさらに掘り下げてですね、戦前に、日本のオペラ歌手である藤原芳恵がペルーのリマで、コンサートをやった、それをラジオ放送で流したというのも含めまして、戦前からずっと、まあ、2000年代に至るまでの、日本あるいは日系人向け番組の歴史をまとめております。で、特に日本人にとって、皆さんも記憶に新しいとは思うんですが、1990年代の終わりに藤森政権の時にですね、日本大使の公邸でレセプションをやっていた時にゲリラが、突入して、たくさんのゲリラを取って4ヶ月ほどの間ですね、十数人の日本人を、まあ、人質にとって立てこもっていったという事件があったんですが、その時に、その人質に向けた、 日本音楽あるいはそのメッセージの放送をですね、流していたことがありました。でそれの、詳細についてもいろんな新聞記事を集めましてですね、まとめております。
あの事件はね、日本にとっても大変な関心事でありましたし、たまたま解放された時に私アメリカに行ってラジオジャパンであのニュース聞いたもんですから、今でも思い出せる事件です。
その人質のになった人の中でも、初期の段階なんですが、昔日本語番組に、関係していた人もその、人質になっていたというようなことも発見しましてですね、ペルーの日系人にの歴史の中で、非常に重要な位置を占める、事件だったのかなとも思っております。
ありがとうございます。これからもぜひ南米通の面目役所の活動をされていただきたいと思います。
どうもありがとうございます。ブラジル編、中南米編、ペルー編とまとめてきまして、もうほとんどネタがなくなってきましたんで、次は北米編に力を入れて調査をしているところです。それができた時にはまた皆さんのお声にかかることになることかと思います。
ありがとうございました。どうぞこれからもよろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございます。
ハムフェアも2日目に入りました。今朝の発表によりますと、昨日の入場者数は3万人ということで、昨年が2万7千人でしたので、昨年よりも1割多い入場者があったということです。確かにもう通路は歩くのは困難なぐらい、皆さん歩いておりまして、大変な盛況でした。それでは仙台から来られました大森さんに、今年のハムフェアの印象をちょっと語ってもらいたいと思います。
大森です。昨日から来て見てたんですけども、今年は会場が変わったせいか、また今大竹さんが話があったその去年よりも1割増の人出が出てたという、それ以上のなんか人出があったように感じました。と言いますのも、今度の会場のレイアウトが今までの出身舞台ブースがですね、きちんと分けられてるんじゃなくて少し混在してるような感じだったせいなのかどうか分かりませんけども、非常にいい具合に賑わいというものを見せてくれたような気がします。
去年まではいわゆるプロ用の産業ゾーンと、それからアマチュアの方でも物を売るグループと純粋のクラブというようにきれいに分かれてたんですけども、今年はちょっと産業ゾーンともアマチュアのゾーンがちょっと混じり合ったり、あるいはアマチュアの方の物を売るグループと純粋グループ、これもだいぶ混じり合っておりまして、うちのクラブも入り口から一番遠い J78 番というところでしたけども、皆さん来てくださっていろいろ楽しい話をすることができております。
その後私たちのクラブの講演会の方ではですね、昨年以上に聴講者が増えておりまして、非常になんていうか楽しい雰囲気で終わったんですが、講演されたのは赤林会員なんですが、赤林さんの、電波、それから新しいそのミシェル用の受信機アンテナの傾向トレンドっていうのも説明していただいてですね、非常になんていうか、世の中これだけ変わってしまったら一体どうなるのかなというような感じで見ておりました。くしくもまた昨日一昨日あたりの新聞の報道でですね、日本の中波の放送がだんだんなくなるんじゃないかと、これは日本の中波が消えてなくなってちょっと残念なことは残念なんですが、その代わり今まで日本の中波に隠れて聞こえなかった海外の中波が聞こえてくるというようなことでですね、赤林さんはこれからが中波の DX のチャンスだよというような、そういうコメントもあったので、見方を変えればいろいろまた楽しい将来もあるんだなというようなふうに気を強くしたところであります。
赤林さんの話の中で電離差の関係でですね、どうも これからだんだん、まあ、FSO といいますか長距離電波をする電離層のアクティビティが下がってくるんで、将来はせいぜい7メガぐらいがマキシマム周波数になるんじゃないかというような説もあるということで、これから昔の国内短波放送バンド、それから中波、この辺がまあ DX のポイントになっていくかもしれないというようなお話がありました。あの中波についてはあの新聞情報にもありますように、民放系は多分なくなるかもしれない、 NHK についてはまあ中波はどうしても頑張るんだという説もありますので、まあ、いずれにしても日本の中波局は減っていく傾向にはなりそうなので、中波 DX にはいい環境が出てるかもしれないというようなことだと思います。
まあ、あとですね、あの私たちのクラブも創立57年かな、だんだんその年季を重ねていくないんですけども、もう少し若い人たちに入っていただくと、もう少しそのアクティブななんかやり方を工夫していかなきゃいけないのかなというようなことをちょっと感じているところです。
そうですね、あの非常に若い方もおられるんですけど、なかなかその一緒にいろんなアクティビティをするということがまだ少ないんで、これからその辺を注目しながら短波クラブも成長していきたいというふうに思っております。ま、残り時間も少ないですけども、一つハムフェア楽しんでよろしくお願いします。
まあ、皆さんもあのこれからですね、自分で楽しみを見つけながら、末永この BCL の楽しさっていうのをね、まあ、あのいろいろそれぞれ発展させていただいたらいいんじゃないかなと思っております。私も頑張ります。
ということで、ありがとうございました。
この時間は東京ビッグサイトで8月31日と9月1日の2日間開かれましたハムフェアの参加者の方々を、日本短波クラブの大竹俊光さんにインタビューしていただいています。来週のこの時間もあと5人の方々に登場いただきますので、どうぞお楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。